今日私どもに与えられた聖書の箇所は、マルコによる福音書の12章1節から12節までのところであります。ご承知のように、マルコによる福音書というのは、主イエスキリストがお受けになったこの苦難というものを中心に書かれた福音書であります。そのために、この構成というものが、主イエスがお受けになったこの苦難というものに向かって主イエスのそのご生涯が歩んでいかれる様子というものが描かれているのであります。私たちは今日この12章の1節から12節をご一緒に読みましたけれども、ここには主イエスがエルサレム、イスラエルの首都エルサレムに到着なさり、そしてそこで最高法院のメンバーであった人たち、つまり祭司長、律法学者、そして長老たちを相手にして神の御心を語り始めたというところであります。ある農業の経営者がお金をかけて時間をかけて苦労して立派なブドウの園を作った、このような例えの話をなさいました。この例えというのはいくつもの種類の例えというものがあるわけですけれども、今日のこの例えというのは教訓というような意味を持ったギリシャ語の言葉であります。主イエスはこの最高法院のメンバーの人たちに対して一つの教訓めいた話をなさったということでありました。この一人の農業経営者がお金をかけて時間をかけて苦労して立派なブドウ園を作った。そして何人もの農夫たちにこれを貸して管理運営させ外国に出かけていった。この農場主というのは何か大事な取引の話があったのかもしれません。この農園主はブドウの収穫の時期が参りましたので信頼できる忠実なしもべを派遣し、収穫によって得られた利益というものの一部を受け取ろうとしたのであります。ところがブドウ園を借りていた一部の農夫たちはこの農園主を侮り、派遣されたしもべを捕らえて袋叩きにして空手で帰らせたというふうに言われます。このリーダー格の農夫たちは他の真面目な従業員たちを支配し収益を独り占めにして自分たちの思うようにそれを使おうとしていたのであります。農園主は空手で帰ってまいりました。しもべの話を聞いてそこで何が起こり始めているのかということをすぐに察知いたしました。しかし農園主は即座に力を行使することをせず、忍耐強く二人目のしもべを送ったというふうに言われています。ところが今度は頭を殴られて侮辱されて帰ってきたということでありました。三人目のしもべはとうとう殺されてしまったというふうに言われています。それでもこのご主人は忍耐強く、何人ものしもべを送ったということでありました。しかしリーダー格の農夫たちはこれを全く反省しなかったのであります。主人はとうとう最後に自分が愛し信頼する一人息子を派遣したということであります。息子であるならばきっと敬ってくれるに違いない、そのように考えたと言います。しかしリーダー格の農夫たちは、ブドウ園の主人が亡くなって、その息子が遺産を受け取りに来たのだというふうに考え、この息子を殺してしまえば、ブドウ園の所有権は自分たちが握ることになり、思い通りにこれを用いることができるようになると考えたのであります。そしてあろうことか、この一人息子を殺害し、ブドウ園の外に捨てたと言います。主イエスは この教訓めいた例えというものをお話しになって、ユダヤの最高法院の構成メンバーたちに向かってこのようにお語りになりました。このブドウ園の主人はどうするだろうか。彼は出てきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人々に与えるであろう。この言葉を聞いたときに、エルサレムの祭司長、律法学者、長老たちは、この例えが自分たちに向けて語られたものであるということを悟り、怒りのあまり、その場で主イエスを捕らえて殺そうとしたのであります。しかし、主イエスの話に耳を傾けていた多くの群衆が共にそこにおりましたので、その場は仕方なくイエスを残して立ち去ったというふうに書かれています。主イエスはユダヤの国の主だった人たちに、神を軽んじ侮る者にはそれにふさわしい裁きというものが下されるということをお告げになりました。このありさまはまさに旧約聖書時代の預言者そのものでありました。さらに主イエスは詩編の111編の22節から23節を引用なさり、あなた方はこの聖書の句を読んだことがないのか。家作りらの捨てた石が炭の頭石になった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見える。この句を引用なさり、ある一つのことを示唆なさったのであります。もちろんこの聖句を聞いた祭司や律法学者、長老たちは何のことなのかよくわかりませんでしたけれども、弟子たちはそのことをしっかり覚えていたのであります。主イエスはご自分が十字架につけられて死に葬られ、そして三日目に復活なさり、死ねる者と生ける者との裁き主としてご自分が立てられるであろうということを実は予言しておられたのでありました。この数日後、最初律法学者長老たちは互いに話し合った結果、オリブ山で祈られている主イエスを捕らえ、真夜中に会員裁判を行い、十字架に貼り付けて殺害したのであります。またもやこの世の定石とも言えるような悲しい歴史というものがここで引き起こされたのであります。しかし、とても不思議なことに、主イエスは3日目に復活をなさり、そして天に帰られ、神の右にお座りになられたのであります。確かに主イエスの復活の予言というものは実現し、そして聖霊が下り、キリストの体なる教会、それがこのように与えられたのでありました。実は主イエスのこの予言というものはこれだけにとどまりませんでした。およそ40年後の後に、紀元70年のことですけれども、神の御丘であったエルサレムは10万人に及ぶローマの兵によって包囲されました。そしてついに陥落をいたします。ここでも主イエスの予言は現実のものとなったのであります。神の裁きは行われ、以後2000年間にわたってイスラエルは自分たちが帰る場所を失ったのであります。現代の私たちは科学的合理的なものの考え方をいたしますので、昔の人たちと違い、実際に神の裁きというものはないだろうというふうに考える傾向があります。もちろんそのように考えるということもできるでしょう。しかし現代には現代なりの解釈の仕方というものがあります。神の怒りと裁きというのは神の感情の発露によってもたらされるものではありません。そうではなくて、神が愛情を持ってお作りになったこの目に見える世界の秩序というもの、それを私たちがないがしろにした場合、神のその秩序からのその報復というものがあるというふうに私たちは考えているのであります。それだけではありません。 今私たちの世界には神の啓示としての実戒というものが与えられております。私たちはこの旧約聖書の時代に与えられた実戒というものが実は現代の社会をも規定しているということを知らなければなりません。私たちのこの世界はこの神から与えられた実戒というもののもとでこの営みをしているのであります。したがって私たちは神様がおいでになるということは全く聞かされていませんでした。そして神の御心というものは全く聞かされていなかったので私たちは知りませんでしたというふうに嘘吹くことは決してできないということであります。そしてそれだけではなくてこの新約聖書の時代においては神の御子イエス・キリストがこの世においでくださり、そしてその御教えを通し神の御心がどのようなものであるかということを掲示されているのであります。そしてまた同時に神の慈愛と慈しみというものがどれほど深いものであるかということもまた私たちは知らされているのであります。私たちはそのような神の御救いの恵みの中に今置かれているものでありますから、神の裁きというものを私たちは全く意識しませんでしたということは決して言うことができないということであります。この例えのブドウ園で農夫たちにひどい仕打ちを受けたしもべというのは旧約聖書時代の預言者たちのことを言い表していました。また実の息子であるから敬ってくれるだろうと派遣された息子とは私たちがよく知っているように主イエス・キリストのことであったのであります。そして主人を恐れぬ農夫たちというのは歴代のイスラエルの王や宰司長、また律法学者や長老たちのことを言い表しておりました。しかし私たちはこの例えが一言であって、あるいはまたイスラエルの独自の問題であって私たちのことではないだろうというふうに考えてしまってはならないということであります。新約聖書の時代に生きる私たちは今教会というものが与えられております。そして教会を通して神様の御心を知り、またそれを世に伝えていく役割というものが与えられています。それはかつてイスラエルの人たちが担わされていた役割と全く同じで役割でありまして、私たちはその責務というものを忘れてしまって、そして自分たちが求める楽しみだけを求めていくようなそういう生き方をしていくときに、神は私たちに対してもまた同じように裁きというものを下されるということがあるということをこの話を通して知らなければならないと思います。パウロはローマの信徒への手紙の11章の13節から22節で次のように警告をしています。そこで私はあなた方異邦人に言う。私自身は異邦人の使徒であるから、私の務めを光栄とし、どうにかして私の骨肉を奮起させ、彼らの幾人かを救おうと願っている。もし彼らの捨てられたことが世の和解となったとすれば、彼らを受けられることが死ぬの中から生き返ることではないか。もし麦粉の発穂が良ければその塊も良い、もし根が清ければその枝も清い。しかしもしある枝が切り去られて、野生のオリブであるあなた方がそれにつながれ、オリブの根の豊かな養分に預かっているとすれば、あなた方はその枝に対して誇ってはならない。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのである。するとあなたは、枝が切り取られたのは私が継がれるためであったというであろう。まさにその通りである。彼らは、彼らというのはイスラエルのことですけれども、彼らは不信仰のゆえに切り去られ、あなたは信仰のゆえに立っているのである。高ぶった思いを抱かないで、むしろ恐れなさい。もし神が元木の枝を惜しまなかったとすれば、 あなたを惜しむようなことはないであろう。神の慈愛と瞬間とを見よ。神の瞬間は倒れた者たちに向けられ。神の慈愛は、もしあなたがその慈愛にとどまっているなら、あなたに向けられる。そうでないと、あなたも切り取られるであろう。パウロはこのようにローマの信徒のキリスト者に対して書き送ったのであります。イスラエルが神から捨てられているということは、私たちは幾度も聞かされてまいりました。そして困難の中に、またいろんな人種の迫害の中で今日まで生きてまいりました。そして今また与えられたイスラエルのその地において、さまざまな苦難を受けているようであります。でけれども、私たちキリスト者はこの問題とは何の関係もないということでは決してありません。そうではなくて、新しく神に選ばれた民である私たちキリスト教教徒は、自分たちが神から大切な務めを与えられているものであるということを決して忘れてはならないということであります。その務めというのは、この世界を正しく管理していくという、そのような責任と務めであります。それはあらゆる分野において、私たちが神様から求められている事柄であります。私たちは謙遜な思いを持って、そしてまた神へのその悔い改めの思いを持って、常にその与えられているその役割というものを自覚し、また果たしていかなければならないのであります。私たちキリスト者は、自分たちを安全圏において悠然とその信仰生活を続けていてはならないということであります。パウロが書いたコリント人へ人への手紙を読んでおりますと、信仰を与えられたはずの信徒の幾人かが、この世的に恵まれていたために、おごり高ぶり、教会の中で派閥を作り、他の教会員をいじめたり、また嘲笑したりしていたということをパウロは嘆きました。パウロは幾度も忍耐をもって、彼らが悔い改めて神を愛し、隣人を愛する者に変えられるように指導いたしましたけれども、うまくいきませんでした。ついに彼らはパウロもあざけるようになり、そして偽の使徒であるというふうに言いふらして、教会からパウロを排除しようとしたのであります。私たちはこのコリントの教会のその出来事というものをしばしば聞かされますけれども、これは他の教会のことであって、私たちの教会には決して起こり得ないというふうに多くの人たちが考えています。けれども、私たちはこの日本キリスト教団において、さまざまなトラブルがあり、またさまざまな問題があるということを聞かされています。その中で私たちは忘れてはいけないのは、私たちが礼拝者として常に心がけていかなければならないのは、神を信頼すること、またそして神の御心というものを取り違えてしまわないようにするということであります。私たちは日本キリスト教団の中にある教会として、しっかりとその主イエスキリストの御言葉に立ち続けていくことができるものでありたいと思います。旧約聖書の創世記の1章の28節に、神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、そのように書いてあります。ここで産めよ、増えよ、地に満ちよというのが神の御心であるということを、私たちはいつも心に留めておかなければなりません。つまり、この私たち人間というものは神に愛されているものであり、そしてこの地上において増え広がり、互いに支え合いながら神様の恵みを心から喜び楽しみ、また感謝することができる、そのような神の民として生かされていくということが、神様が私たちをお作りくださった理由であります。そしてその最後に、地を従わせようというふうに書いています。この地を従わせようというのは、暴力で自分の思い通りにしなさいという意味ではありません。これは 正しく管理しなさいという意味であります。ですから私たちはどのような場合においてもこの 地上を正しく管理していく、つまり愛情を持ってまた知恵を持ってこれを管理し、そしてそこに生かされているもの全てのものが本当に命を与えられたことを心から感謝できるような、そのような環境づくりというものを私たちはしていく、作り上げていく責任というものが与えられているということであります。そのことを私たちは決して忘れてはならないと思います。神は愛をもって全ての命あるものをお作りになり、またそこに自由と尊厳というものを与えられたのでありました。私たちはこの主イエス・キリストの御言葉を通して、また今日のこのテキストを通して教えられることはまさにそのようなことであります。私たちは主イエス・キリストのその御言葉に従って、教会はこの本当に力がなく、また小さな存在ではありますけれども、そこでそれを私たちは諦めてしまうのではなくて、そこにあって私たちに与えられているその務めというものを見出していくということが大切であろうと思います。先日私はこの大阪の南吹田教会で開かれております進学研修会に参加をいたしました。秋山先生が主催をしておいでになって、そして引退牧師の先生やあるいはまた現職の先生方が集まって共に進学書を読むというそういう会ですけれども、そこに最近出席をしておいでになる方ですが、他教派の牧師がおいでになっておられまして、アライアンス教団のですね教会の牧師で、かつてこの広島の方でアライアンスの進学校の校長をなさっていた方ですが、今アライアンス教会の大阪教会をですね牧師をしておいでになる方ですけども、その方がですねいつも熱心に参加をしておいでになります。で、その先生が私たちが学びをしているときにこういうことをおっしゃられたんです。今日本の教会は小さく、そして、力がないものであるということを感じますけれども、しかし、その現実というものを、もっと積極的な意味のあるものとして、考えまた受け止めていくということはできないでしょうか。日本の社会の中にあって本当に小さな存在ではありますけれども、でもそのような存在だからこそできること、またそのような存在だからこそ神様の栄光を表すことができる、そのようなものとしてこの私たちは自覚をし、また祈り、そしてこの御心を求めてこの教会のご奉仕と歩みをしていくということが必要ではないでしょうかということを仰せになりました。私はですねすぐに賛成をいたしました。本当にその通りだと思います。かつてこのイスラエルの国が小国であり、また小さな民族であり、そして常に周辺の国々から蹂躙されて、この困難の中にある中で神に祈り、また助けを求めつつ、今日まで歩んできたということ、そのことを通して神は何を私たちに示そうとしておいでになるか、それはたとえ人間的に弱いものであっても、また人間的に恵まれないように見えているものであっても、神は常にそのようなものとも共にいてくださり、そして祈りに応え守り続けてくださるのだということを、このイスラエルは証しするために神に選ばれた人たちでありました。私たちこのキリスト教会もまた同じように小さな存在ではありますけれども、でもその祈り、またその思いが神様に顧みていただくことができて、そしてそれを私たちは常に励ましを受けながら歩んでいる。自分たちでは気がつかないかもしれませんけれども、実は私たちのこの小さな存在が多くの人たちの心の支えになっていたり、あるいはまた多くの人たちに示唆を与えるようなことになっているということに 私たちは気づかされていかなければならないと思います。私たちはこの教会をもっと大きくしなきゃいけないとか、あるいはまたもっとたくさんの人たちがですね、この支持し、たくさんの人から支持してもらえるような、そのようなですね、教制にならなきゃいけないとか、まあ、そういうふうに考えがちですけれども、決してそうではないんです。神が私たちに求めておいでになることは、私たちが大きくなることや、あるいはまたこの世的な力を持つということではなくて、どんなに小さな弱いものであっても、私たちが祈りをし、また神に助けを求めていくときに、神は常に私たちを不思議なことを通して助けてくださるのだということを、私たち自身が体験させられていくということが大切。そしてそのことを小さな証として私たちの身近な人たちに語っていくということが大切だということだと思います。私たちはこの主イエスキリストを通して与えられている父なる神の御心というものをしっかりと心に留めて、これからも感謝とまた喜びと希望を持って歩んでいくものでありたいと思います。埋めよ増えよ地に満ちよ地を従わせよという神様のご命令の本当の意味を全ての人たちが悟ることができますように、またこのイスラエルがアブラハム・イサク・ヤコブに与えられた祝福の約束の本当の意味を知ることができますように、また私たちキリスト者が自分たちの楽しみを求めてしまうのではなく、隣人のために祈り、また世界の平和のために祈り続けることができますように、そのように祈りながら日々の生活をしていきたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる神、今日このようにして教会に集められ、また御言葉に預かり、あなたのその聖霊の祝福の中にあって礼拝を守ることができましたことを心から感謝をいたします。主イエスが苦難に向かって歩んでいかれたその様子を今日は少し共に学ぶことができましたけれども、私たちはこの主イエスのおかげであなたの恵みだけに預かることができるものとされています。どうか私たちはその恵みにただ甘えてしまうのではなくて、あなたの御心の本当のその思いを知ることを通して、私たちもまた小さなご奉仕を成していくことができますように、また小さな勇気を出すことができますように、どうかお導きを与えてください。そして常に祈り求め続けていくことができますように、どうかお導きを与えてください。この礼拝に参加しようとしてできなかった兄弟姉妹の上にも、あなたの等しき顧みがありますように、また全世界で持たれておりますキリスト教会の礼拝の上に、あなたの大いなる祝福がありますように。主イエスキリストのお名前によって、御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。